こんにちは。
こんにちは。
以前ですね、私このラジオの配信で、シンガポールに行きますと、情報くださいというお話を、
そうだシンガポールだ、
差し上げたかと思いますが、ちょっとお詫びが2つあります、ちょっとコメントの方にも書かせていただいたんですけど、前回の配信でね、前々回か、ラジオを配信したタイミングでもうすでに行ってしまいました。
はい、
はい、ですいません、もう1点、
はい、
大事なお詫びが、シンガポールではなく、マレーシアでした。
はあ、なんでそんなことがあるんだよ。
勘違いです。完全にね、
マジ
マーライオンに、ね、引っ張られて、
ね、引っ張られてってどういうこと？
あ、マーライオン、マーライオンだと思ってたの、あ、じゃあシンガポールだって思ったら行ってみたら、
マーライオンじゃないじゃん。
そもそも
マレーシア、
に4泊ぐらい行って、
結構長いね。
結構そのフリーの時間とかも
あって、あ、そうなんだ。
その現地の人がすごい観光地とかを案内してくれたんだ
けど、マレーシアね。
マレーシアさ、
何のイメージもないわ。
なんかそのなんだろう、マレーシアの現地の人は基本的にそのインド系の人と中国系の人と純マレーシア人が本当にさ、もうバランスよく多分いらっしゃってて、食もそれに合ったお店がやっぱ乱立してるわけ。インド系とか、
あ、なるほどね、
インド系って言ってるのかな、中国系とか、全然違うから、まあ、旅行で行く分には、本当にその3種類の料理、本当に味付けも全然違うものを楽しめます、
すごい。じゃあある意味ちゃんとした中華も食べれるし、
そう
インドカレーも食べれるしみたいな。そう
マレーシア、
マレーシアっていうのなんか料理ってなんかあんのかな、
有名な、なんか一番有名なのか分かんないけど、バクテ
ー
っていう、
料理が聞いたことある気もするなぐらいだな、
あったり、こう東南アジア系だから、それがグリーンカレー、
はいはいはい、あ、でもいいね、
すごい美味し
い、美味しそう。
なんかココナッツ系とか多かった
、ね、ココナッツ僕好きよ、苦手な人いるけどね、僕は結構好き。
そうだし、ちょっとこれ今度 X でさ、写真投稿しようと思うんだけど、ホテルに着いたらさ、なんかルームサービスみたいな用意されてて、見てこれ、
お、すごい、
絵画じゃない、
なんかそのお皿にフルーツが、絵描くやつだ、
そうだ、フルーツが盛られてて、
フルーツ盛り合わせ、
リンゴ、青リンゴ、ブドウ、プラム、バナナ、
プラムなんだそれ、
これ、ね、
真ん中この辺、
でしかもブドウもちょいい具合に汗をかいてて、
なんかみずみずしくて、これ
食べれないよ、こんな
食べれないね。綺麗だね、
種なしブドウ、
本当にすごい、絵画じゃん、
絵画の、ぜひちょっと皆さんにね、このラジオ配信するタイミングちょっと写真載っけようと思うんですけど、見てほしい、
すごいね。
なんかさ、ホテルも結構いいグレードのホテルを取って、
これが出てくるのは、
そう
ね、いいグレードのホテルな気がする。
あとさ、有名な、かの有名なさ、インフィニティプールっていうさ、なんかよくそう、ホテルの最上階とかに、もうなんかプールがあって、もう柵がない
のに、
もう落ちたらもう急転直下地面までみたいな感覚の落ちるんだけど、ちゃんとあれ覗いたら下
あるよね。
あ、
これこう横から撮る写真とか撮ると、こう境目がね、
境目がなくて
永遠にこう続いてるように見える。
そうそうそう。でもなんか私そういうとこ行ってもさ、あんま撮らないから、そのなんかおこがましいなと思って、そのプールに、私が、ね、インフィニティプールに使ってる私の写真見たくないでしょ。
まああんまりどちらかといえば見たくない。
そうそう、なんかこうビル群の写真とかを撮って、やっぱ日本にはねない建築、マレーシア特に気になったのはビルのデザインがすごい凝ってるの。こんなさ、デザインしたらさ、住みづらいでしょとか、機能性悪いでしょ
みたいな。ああ、そういうことね。ビジュアル重視なんだ。
そうそうそう、ビジュアル重視で、なんか
旅行に行く分には最高だね、
楽しそうだなって思ったり、なんていうんだ、これイスラム系の教会って言ったら怒られるのかどうなんだろう、行ってみたらさ、こう丸いさ、これアラジンとかでさ、よく見るこう宮殿みたいなのがさ、いろいろピンクのやつとかあったり、メタル的ななんか光沢をさ
メタル
メタル化宮殿みたいな光沢、なんか ロケ地みたいじゃない。
ほんとだね、すごいね、
スターウォーズとかでさ、
ね、いやほんとそうだね、めちゃくちゃ綺麗
とかってさ、なんか、あ、日本にはない、
確かに日本にはないね、
とか、お食事とかも、すごい楽しめた、
ね、確かに旅行感すごいあるね、なんか、
本当になんか退屈、もう日本の旅行行き過ぎて、なんかどこ行こうかなってなった時はちょっとおすすめかもしれない。治安もね、私去年アメリカ行きましたけど、全然もうマレーシアの人も、
あ、マレーシアの方がいいんだ、
治安いい、
あ、そうなんだ、いいね、それは嬉しい、ね、
なんか似てると思う、多分
な、日本と
生活感とか、
日本と
感覚とか、
あ、へえ、
そうそう、
あんまりねマレーシア旅行で行ったってあんまり聞かないけど、
うん、
そうでもまあまあでも聞か、まあ、あるっちゃあるのか。
そうそう、であとなんか世界で2番目に高いビルみたいなの
が
あって
さ、
これもねちょっと皆さん調べてほしいんです
けど、すごいね本当に形、
マレーシア高いビル、うん、ただねこれちょっと見て私気になるところが1個あって、
うん、
これ形状で言うと昔のね折りたたみじゃないアンテナがついた携帯電話みたいな形をしてるわけ、
うんうん、
ちょっとさ先っぽがすごい細くて
あれ
アンテナみたいになってるの、
ここ増えてる、かさ増しした、
そうそう、これちょっとずるくないかと思って正直、
うん、それができるならね結構できちゃうもんね、
だって、ね、細くて丈夫なさ
そうだよね、
っ先っぽにつけるもん、
そうだよね、
まあ、確かにスカイツリーもあるよね先っぽ、
でも結構ギリギリまでスカイツリーは展望、うん、展望だよね、うん、入れるよね人、これはどうなの、人入れるのかな、
いやこれねそう私腑に落ちなかったから調べたの、うん、一応なんか入れるらしい、
うん、あそうなんだ、
ギリギリ、
じゃあまあまあまあまあじゃあいいよ、
でもさどっちが先なのと高さ、うん、
デザイン的に欲しかったのか高さのためにちょっとやっちゃったかでしょ、
私は正直後者だと思って高くしたいから無理やりなんかこうサービス
でも2番なんだ、
付け足し、
うん、じゃあ1、あでも後から2番になった可能性もあるね、
1番確かに ドバイだったから、
建てた当時は1番だった可能性あるね、
うんうん、うん、そうそうそう
そうだね、それはお
そらく
まあいいじゃないの、うん、
楽しかった、
デザインとしてそれなんかなくてもいいなとは思ったけどね
そうそうそうそう、あとなんか衝撃的なさ、
うん、
レストランがあって、
うんうん、
あのお手洗いに行くとさ水槽が水族館みたいになってるの、
うん、
で、
うんうん、
お小水ね、
うんうん、
するところ目の前が水槽になってて、
うん、
しかもこれ本当にすごくて便器がさないのよ、いわゆる男性の立ち用のね、
うんうん、
なくてもう水槽の壁にね寄ってください
みたいな、そういうこと、う
ん、入れるって話じゃないよ、
うん、
水槽の中に入れるんじゃなくて、
うん、
壁面に、
うん、
いやそもそも跳ね返るやん、
っ
ていうのと、うん、ちゃんとその一応その動線は作ってて、うん、壁に当てたらうまいことこう下に行って、うん、水が流れますみたいな、
うん、
なんか
背徳感がね、いやそうなんかやっちゃいけない感じがするね、やっちゃいけない感じがするわ、
そうでも5に従おうと、
まあそうだね、
貴重な体験だからと思って、
そ、ま、その壁に対してするみたいなのはマレーシアでは普通なの、
いや多分この
特殊なサービスだと、そこのそういうことなんだ、
うん、
やっぱ普通のトイレはあるわけね、
あるある、
うんうん、へえ面白いね、
そうだ海外の人とかみんな多分旅行客なんだね周り、同じようにさ壁にさ引っ掛けてる人いて、と思いながら、
いや一瞬何してんのって思うよね、
そうそう、だ見えるもんだって、あれがないから味集中レーンみたいなのがないから
一覧のね
そう横見たら見えるわけよ、と思って、
すごいね、なんか、
うん、でも日本にはないし、
日本でこれ作ったら相当なんか
そうなんか
バッシングを受けそう
だよね、
僕もでもあんまちょっとやっぱりなんか何がダメとはもう分からないけど、うん、なんか
抵抗はある、
そうだよね、うん、本能的になんか良くないんじゃないって思っちゃうわ、不思議と、
う
ん、
そう
面白いね、
そうそう
そう、
びっくりした、あと一番はこれごめんなさいね、写真見ながら話してるんですけどこれ何段300段ぐらいある仏像観光地300段ぐらいある階段があって、
あ階段なんだ、
そうそうそう、これねそのガイドの人が、
うんうん、
ちょっと観光地連れて行きますって言って、うんうん、日本多分大学生で日本語と現地のこと
を喋る
人がついてくれて、車乗ってここ連れて行ってくれて、と思ってこれ登るんですかと思って、
うん、登
ったの31歳ですよ、いやさ登らないわけにはいかないですよ、
クリコしようぞ、
気合でさ登ったよね、うん、30回
30回
あ300回、うん、
すごいね、
猿とかも普通に歩いてて、
そうなんだ、野生ってことだよね当然、
そうそう、
すごい、
でも登った先がねすごくて、こう経度って洞窟みたいになって
る、すごいね本当に、へ、うん、
普通作られたものがあると思ったら登った
先に、そうだね、そうだね、
そしたらもう洞窟、
うん、
屋根、洞窟のさ屋根があるのになんか雨降ってるみたいな、
へえすごい、自然 で作られた洞窟なんだね、
うん、でさこれがそうパワースポットだって言って紹介してもらったの、
うん、
あよかったよ、私ね、あんま信じてなかったの、パワースポットみたいなのかなりね本当にそんな行っただけでさなんかご利益あるんですかと思う、でも、
うん、
わずか望みを、
うん、
せっかく300段登って疲れてね、わずか疲れて思いして帰ってきてさ、うん、ああよかった、なんかご利益あるといいなと思ったら1ヶ月後ぐらいに入院したよ、ね、なんか
いやいやいやいや、それが分かんない、だからそれがいやもしそこ行ってなかったらもっと悪化して、
あ
3ヶ月の入院になってたかもしれないよ、
うん、
パワーのおかげで、
うん、
10日です、
かもまあありえない
話、知らないよ、
ああそうね、
そうだよ、うん、 ご利益だよ。よかったじゃん。
よかった、ありがたかった、ね、助かったわ本当に、うん、
なるほどね。
かなマレーシアは、うん、これ病院食、ね、はい、というところでそんな感じの、皆さんぜひね海外行くときはご検討されてはいかがでしょうかという話でした、うん、ということで今週もやっていきましょう、
はい、
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶアラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、お互いの好きなこと山根宣言もやったこと
え、どうも、次に海外旅行に行くなら韓国に行ってみたい、
うん、
鍋です。
次海外、あれでも何か分かんないわ、国が、あの島、
島、
あのキャスタウェイ K に行ってみたい。
キャスタウェイ K、うん、島、
あのディズニーが所有してるね。
マジで、
そう、島があって
、マジで、
そう、クルーズで行けんだよね。
バハマ
って、バハマ、バハマって何、国は何、
国、
うん、
バハマわかりません、ちょっとあの調べながら
そう、え、これはクルーズ、ディズニークルーズラインっていうのがあって、うん、そのディズニーが主催してる客船、うん、で、
マジで
4日ぐらいなのかな、それこそ、
うん、
3泊4日か 4泊5日ぐらいでこう回っていく感じで、その一つ の, あの行くところがそのキャスターウェイ系っていうディズニーが所有してる島で、アイランド、あのそう、プライベート
ビーチ、
ビーチかも、プライベートアイランドだよね、だ
管理してるんだね、
そうそう、
一つの会社が、
そこで、まあ、なんかその海も入れるし、まあ、なんかいろいろありますよっていうところ行って、でまた帰ってくるみたいなのがあって、
うん
ね、今度そのこの間ちょっとニュースになってたけど、日本でもね、クルーズって海外しかなかったんだけど、
うん、
日本のクルーズもなんかあの来年何年後かちょっと忘れたけど、
マジで
ニュースになってたよ、出てたけど、でもまあね、さすがにキャスタウェイ系はいけないわけで、多分なんかどっからどこ回るのか分かんないけどね、
うん、
でもやっぱりクルーズ行くならさ、そういうところに行ってみたいなっていう気はするね、いつかね。
でもいいね、安心するよね、結構さ怖いじゃん、なんかさ、
そうな
んだよ、その世界一周とかさ、よく居酒屋の壁とかにポスターあるけどさ、
ワーホリのやつな、
なんか正直悪い話、僕の印象ね、うん、なんか怖いなって思う、
いや、わかるわかる、
なんか発生した時になんかないがしろにされちゃうんじゃないかなって、もうこれしょうがないから
負けられてください、普通に治安とかもね、怖いよね、うん、
でもなんかディズニーって冠がつくだけでさ、
安心できるよね、
うん、ね、なんかディズニーが直接やってるかちょっと分かんないですけど、
そうそうそう、
でもなんか安心できるね、
そう、
うん、怖いじゃん、なんか知らん島行くのとか、
そうだね、
うん、
だからなんかまあ別に一生行かなくてもいいけど、うん、まあ、なんか行くならまあそっちかなっていう、まあ、ディズニーもやっぱ各地にあってさ、
うん、
あのパリとかね、
うん、
中国とか、
うんうん、
あるんだけど、まあ、そこら辺はあんま興味ないんだよね、だから、まあ、行くならやっぱその辺かな。
すげえとこにあるね、こんな行かないわ絶対、知らなかったすげえとこ、アメリカ合衆国の右、
うん、
フロリダ州の、
あ、そうそう、フロリダスタートよ、フロリダからは、あの船が出るね、
遠いだろうね、
うん、
飛行機15時間ぐらいかかるんじゃない、
でも1人100万もしなかったよ、確か60万ぐらいのツアーなんじゃなかったっけな、確か意外と安いなと思った、
60万で行けんの、
そう、
あの、いいね、人生で1回ぐらい行く分には全然払える、
ねそうそうそう、割と現実的だよね、
これはさ、そのな、何が売りなのかな、例えばさ沖縄行ったらさ、ウミガメがおと一緒に泳げ
る、あ、ミッキーと写真撮れる、
あ、ほんとそれは素晴らしいねファンにとっては、あ、え、待って待って、すごい、これキャスターウェイ経由で調べたらさ、
うん、
買われディズニーが買ってるだけあって、こう、
え、そんなことないよ、それは多分なんか
加工
フェイクだと思うよ、
フェイクかな、
うん、多分ね、
木々がさ、こう、うまい具合ミッキーの顔になるよ、うん、
でもキャスターウェイ系の、まあキャスターウェイ系ってか、それはもうクルーズの1コーナーでしかなくて、うん、そのクルーズはもうクルーズ内食事がもうフリーなのよ、もういくら食べても、まあ有料レストランとかあるんだけど、うん、いくら食べても
込み込みなんだ、
そう、よくて、そのいろんな料理が中で本当美味しそうなんだよ、
うん、
そのまあちゃんとしたそのちょっと高級レストランみたいなのもあるんだけど、まあそういうのもあったり、そういう船の中で当然あの楽しめるんだよね、
うんうん、
でその中でなんかあの別にディズニー全く関係ないその島々のところにちょっと観光で停泊したりとか、 あとまあそこのね最終的にキャスターウェイ系行ってみたいな、そういろんなの込み込みの一つがキャスターウェイ系で、
はいはい、ツアーの一
つ、そう、でもやっぱりディズニー好きってさ、あの思ってる人間からすると、じゃあちょっと特別なやっぱ聖地な感じはするよね、キャスターウェイ系は、
あ、そうなんだ、うん、
ちょっと特別だねやっぱり、
本編とかでも出てくることがあるのかな、
あ、映画、
うん、
ああないね、
あ、そう、まあでも日程になる部分は、
うん、でもやっぱそのそうだね、そのディズニーの歴史を語る上で島を所有してるっていうのはやっぱ結構ビッグニュースだったし、
うん、
っぱ有名だから。
あそう
そう、一番最初にできたあの、ね、テーマパークっていうのはあのアナハイムのディズニーランドなんだけど、やっぱそこみたいな感じで、なんかそういうちょっと行ってみたい、いつか行ってみたいなっていう言われる場所の一つではある、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね、うん、ファンならね一度はみたいな。
そうそうそうそう、
でも豪華客船でさ行くわけでしょ、さっき写真見ました。
すごい大きいよね。
怖いよね。なんか私さ豪華客船見るときって大体さ爆破されてるときとかさ、
はい、もしくはタイタニックだね。
タイタニックとかさ、
前日にタイタニック見たらもうちょっといや寝れなくなるね。
ヤクザと抗争の舞台、最後のね最後の舞台が豪華客船とかだから
さ、海賊に襲われたりね。
そうそうそう。でもさ
赤足のなんだっけ、
シャンクス、
いや赤、あれ
ワンピース、
ワンピースのあのサンジのさほら、
あゼフ、
ゼフ
ゼフ
ゼフ、
うん、赤足、そうそうそう、
あれもそうでしょ、あれ豪華客船、
そうね、うん、ご飯が食べれるね、
そういう感じになっちゃうよ。
うん、でもさ乗りたいわ。なんかなんだかんだ船乗ったのいつだ最後ってぐらい。
そうだよね、
客船ね、いわゆる。
俺1回だけね、1回まあ何回かあるかもしれないけど、記憶があるのは、うん、あの北海道から北海道に転勤ってたんだよね、親の転勤で。
ああ、はいはい、幼少期ね。
そう、幼少期行って小学校5年生の時で、行きは普通にあの飛行機で行ったんだけど、なんか帰りに向こうで車買ったから。
あそう
そう、でもこっちだった車を売って向こうで買って帰ってきたんだよね。だから車を持ってこないといけないってなって、はいはい、でそれでフェリーって言うんだっけ、うん、で帰ってきたのよ。だから1泊ぐらいかな、北海道からあの帰ってくるのに。でそれだから船をあの下に車をこう乗せる、ね、でそれで帰ってきてるんだけど、本当にね船酔いしんどかったんだよね。
ああそうなんだ。
うん、なんか狭い客室でなんかあのなんていうの、なんていうんだっけ、2階建てのベッドみたいなのが2つこう
寝台列車みたいな
あるみたいな個室で、そこで家族4人で帰ってきたんだけど、
いいじゃない、
うん、まあなんか映画とか見れるみたいなコンテンツとかもいろいろあったけど、うん、もうとてもじゃないけどそんな気分じゃなくて
慣れないよね、きっとね。
一泊とかあったからね、うん、全然慣れないままだったけど、一応それ3泊とか4泊とかあるから、うん、大丈夫かなっていう心配は正直あるよ。
そうだね、でもテンション上がるだろうな。なんかやっぱさ小学校中学校の修学旅行も同じなんだけどさ、知見がないじゃない、総理に対する。
そう、
豪華客船がさどういうシステムで作られてさ、
うん、どういうものなのかなあんまり分かんないよ、
ね、ありえないじゃんあんな重いもの。普通に考えたら沈むでしょあんなどう考えて重いんだから、
う
ん、
そうね、
うん、それが浮いて
ホテル1個分ぐらいのねサイズがこう1個わけだからね。
そう
信じられないよね。
で目的地もさ、うん、ちゃんと目的地を進めるわけでしょ、
うん、
なんかそれがそもそも感動するし、なんか映画の舞台にこう立ったようなさ気持ちにもなるだろうね、でかい客船に乗ったら。
そうだね、でもそのクルーズね、ディズニークルーズラインも結構魅力的で、うん、いろんなラインがあるのよ。今の行ったのは全部がね、全部そのキャスターウィキに向かうわけじゃなくて、まあ、僕が行ってたのはウィッシュ号っていうのがあるんだけど、うん、それはそこに行くんだけど、うん、例えばそのもっと寒いアラスカの方とか行くのあって、それはもう、うん、あの氷、なんていうの、氷山、
氷山、
氷山、氷山、
氷山、
あれを見に行くみたいな、
ところ、ペンギンとかが
もう見れるのかな、
白熊とか、
そういう、
それはすごい、ね、
そう、そっち行くのもあって、でそっちだとな本当にあの冬服に身を包んだあのミッキーと写真撮れる。
あ寒いんだやっぱミッキーも。
キャサリン系はビーチだから、うん、ビーチミッキーと写真撮れる、
うん、寒いんだね。
そうなんかそういう面白いよね、モッツコートみたいの着たミッキーとかと写真撮れる、
うん、かっこいいね。犬のソリとかなってそうだよねブルーとかこう走らせるのか分かんない。
そう、だからそういうなんかそのいろんな個性もあるから、うん、普通に魅力的だよね、うん、なんかそういうさっきもダムさん言ったけど、安心してそういうツアーにやっぱ、
う
ん、
そうだよね、
参加できるねって、うんうん、運が良ければもしかするとオーロラとか見れるのかも、うん、分かんないけど。
あれだね、ウユニ塩湖行きたいね、そういう意味では。
あ、
ウユニ塩湖、
何ですか、
ウユニ塩湖ってさ、こうよくさもう鏡になってる地面が、なんていうの、土砂降りとかさ降るとさ、水あの溜まった水たまりに反射してさ、自分がこう立ってるとしたら鏡みたいな真下がさ、
うんうん、
あの映るで、映るの。それの一番有名なのがさ、ユーニエンコって言ってさ、
へ、
ここまさにこう、
ああ本当だね、
ごめんなさいね、
すごいね、
語彙力がなくてちょっと皆さんに伝わってるかわかんないんですけど、
本当だ、もう
下鏡の世界、
もうそうだね、空を映すから、
そうそう、
もう空に立ってるみたいな感じになるんだ。
これは行きたい。
いやでもね、僕こんな話してなんだけど、うん、あえて行くならキャスターウィキを上げたけど、うん、別にもう一生日本から出ないでも全然いい、なるべく出たくないぐらい。
あれ分かるなんかね、なんかやっぱ恐怖心は拭えない、どうしても、
うん、
海外歩いて、
やっぱそうだよね、
うん、 なんかこう私も結構守りが固いタイプだから、なんかあったら嫌だなみたいな、うん、想像しながら歩くわけ、うん、疲れる、うん、やっぱりだし、あでもね、あれいいワカサギ釣り、
あああの穴開けるやつ、
そうそう氷も
湖の、え、それ前なんか鍋さんやったっ
すか、やったやった、うん、
でもそれ日本でしょ、
群馬だからそれ別に外界よもん、東京じゃありえない、
え、群馬ってそういうこと、もう国外なイメージがあるってことパスポート必要、
そうです必要です、
広いよ
赤城山ってところで、
うんうん、
1月2月ぐらいかな、
まあ、日本でもそれやっぱちょっとね非現実は楽しめるからね、
う
ん、
そうそうそうそう
そう、そうだね、うん、でこの間ほんとなんかちょっとこの間ちょっと前だけど上司と面談して、
うん、
なんかあのうちの会社もやっぱさ海外に結構拠点あってさ、あんま海外転勤なかったんだけど、
うん、
なんかちょっと上のトップが変わったからか、なんかちょっと
事業範囲ね、
そう海外研修みたいな
研修、
うん、そうだから別にこっちからその海外に行くことあんまなかったんだけど、うん、なんかそういう機会を増やそうと思ってるみたいな話があったらしくて、
うん、
で、まあ、参考までに行くけどそういう機会があったら行きたいって
面談で言う、参考じゃないの、
言われて、あもう絶対行きたくないです
って、ああそうなんだ、あ本当私悩んじゃうな結構、
あ本当、でも行きたい人はいっぱいいるだろうなと思って、だから海外選手いるじゃん、だから、
うん、
でもそういう人にやっぱ優先的に行ってほしい、
あそうね前向きにね
そう
僕みたいななんかね、
そうそうそう、全然できれば行きたくないの本音だから、うん、そんな人が行ったらねもったいないじゃん、
それやる気というか行きたくて行った人の方が仕事もねはかどりやすい
と
か、ね、
そうだよ絶対やだよ本当にプライベートでもあんまり行きたくないのに、うん、仕事で、まあ、鍋さんみたいにねそういう自由時間が結構あるならいいかもしれないけどさ、
うん、
え、その行きの飛行機とかって何、会社の人と横並び一人一人、
その時は一人だった、
うん、一人でも退屈だしさ、なんかさ
そもそもね、ごめんなさいね言っちゃうけど本当に言っちゃうよ、これは、うん、すごいよマレーシアすごい良かったご飯も美味しかったしロケーションも良くて治安も良くてすごい楽しかった、
うん、
ただ、
うん、
日本のご飯うまいわやっぱりどうしてもこればかり、
うん、
なんか
そう
だ
ね、
多分この30年住んでたからとか、
うんうんうん、
それで体との相性がいいとかじゃなくて、うん、ピュアに多分美味しいんだと思う、
うん、
日本の料理、
うんうんうん、まあ言われるもんね、そう評価高いよ
って、
ね、
そうそうそう、ラーメン、うん、だってあったもん、牛角とかマレーシアのあったもん、それ美味しいから、
うん、
一風堂とかもあって
一風堂すごいよ
ね、うん、
本当に進出してるよね、
うん、
いやだからその海外あの旅行が好きでね、そうやっぱ日本にいるからその日本とは違う文化を楽しみたいっていう人、そういうのが好きな人からしたらさ、多分マレーシアも最高な旅行先だし、うん、やっぱ海外旅行でいいと思うけど、やっぱ大前提僕は本当に日本が好きだし、そういう海外文化に全く興味がない人だから、
うん、
ってなるとね多分一生行かない
住むのはね、うん、やっぱその味を知っちゃうとね、その料理だけじゃなくて日本のね、
うん、いや僕旅行でもだからあんまり行かないと思うね、
まあ、費用対効果悪いな
って、ね、海外旅行にやっぱあんま興味がないから、
う
ん、
僕もね実費で行こう
とか、ね、そうだよね、だから出張だからね、うん、出張でそういう楽しいとこ行けたらいいけど、うん、わざわざ行かないもんね多分ね、タイプとしてはね、うん、そうだからやっぱ行くとしたらやっぱそういう何か、僕はディズニー好きだから、まあ、ディズニーに絡んだところかな、
そうね
ぐらいかな、
やっぱち、うん、
あれはあれよ、ね、あのなんていうの、物価はどうだったのマレーシアって、
あ物価ね、そのアメリカ1回行ってると高すぎないなとは、
日本と比べると高いの、やっぱり
高いね、
やっぱりそうなんだ、うん、日本ってもうそんなに安いとこなんだ今、
円安でねきっとね、
まあちょっと戻ったけどね、今140円台とかでしょ、
うん、お水もやっぱ多分高いね、きっと日本で買うより
は、なるほど、ね、
圧倒的に、
そうかそうか、
うん、
なるほどね、
日本食ね、本当に美味しい、
いいね、
うん、
日本食ね、まあ、日本食って言っていいのか分かんないけど、やっぱそのラーメンとかさ、
うん、
そういうのは本当にいいよね、
ないもん、二郎とか海外見た、まあ、あるのかもしれない、
今だからね分かんないよね、うん、インスパイアで言ってるところもあんのかもしれないけど、
あれ和だね、やっぱ和食だね、二郎は
和食か、
うん、恋しくなる、代表する、
うん、
そうだね、入院中もそうだったけどね、二郎行きてえなってなるね、
でも俺最近ほんと二郎お腹壊しちゃう、
うん、壊すよねあれね、
油なのかな、
いや
ニンニクなのかな、
麺じゃない、
麺なのかな、うん、ちょっと分かんないけど、
麺だと思う、
確実に次の日お腹痛くなっちゃうね
なんか行っちゃうって魅力あるんだよ、うん、
でも、でも前ほどね、うん、あの中毒になってない、
あ本当、
うん、正直あの行かないなら行かないでも行けちゃう、うん、もちろん誘われたりしたら、うん、あいいねってなっちゃうけど、うん、まあ食べたくなる瞬間あんのかな、うんうん、だね、意外と、
うん、
コーヒーが来るんだなってびっくりしてる、
確かに、
ね、前は月1はマストだったからね、 なんなら週一で行ってる時もあったから。
来たついにそのこのタイミング焼肉離れみたいなもんだよね、
うん、そうか20
代の。
そうかもそうかも。もう焼肉行かないね。
カルビ離れみたいなね、うんうん、無理もカルビとか。
カルビまあそうね、まあ、
無理無理、
まあ、場所によるかな、
う
ん、
まあそうね場所によるけど、うん、牛角とかのカルビはもう無理だね、う
ん、
重たくて。
昔牛角大好きだったんだけど、なんかちょっと前に行った時なんかあんまりもうはしゃげなかったのが、やっぱりもう肉自体焼肉自体があんまりだったのかな、
うん、やっぱ負担がでかいんだと食べた後。
そうだねそうだね、
うってなっちゃ う, もう,
そうだ、ね、
途中から。
そうなんだよ、ね、正直なんかな、うん、量を食べれなくなったのもまずあるのかな。
油だね多分。
でもさ、うん、あのそれこそ麻雀割りに双子行ったけど、双子美味しかったよね。でもあれもだいぶ前だけど、
あれもでも全部もう私は意図してカルビは食べてなかったね。やっぱり
そうか、
うん、
もう無理かな。いやまだいけるよ、
ね、まだいけると思うね。なんだろうな、違うね。
でもこ
の
さっき話したけど、ちょっとやっぱもんじゃ行きたいわ今。
もんじゃね、
まあまあお好み焼きもんじゃね。
なんでさ
ペアで、
うん、食べたくなんだろうねあんなに。
ね、
なんかすごい美味しいのよ、もんじゃ焼きって。なんであんな美味しいんだろう。
でもやっぱだからもんじゃの味って、うん、やっぱもんじゃでしか楽しめないし、あれは家でやれないじゃん。
あ、そうそう、
なかなか
エンタメだよね、
うん、まあまあいい鉄板ね、うん、実家でもあったりしたけど、うん、まあ、なかなかね一人暮らしで
汚れるイメージあるし、
あんま今の家で俺もやりたいと思わないし、
油に美しい
ね。そうそうそうそうそう、
お好み焼きじゃないのやっぱり私の中
で。お好み焼きも好きだから絶対お好み焼きも食べたいけどね。
うん、
まあ一緒一緒僕の中では
。無限に食べれるもんじゃ焼きなんて本当に、
うん、まあね、
うん、
だってマジであれだってキャベツ食べてるだけでしょ。
キ
ャベツの千切り食べてるのあんま変わんないからね。
なんかさ焼き具合でさ食感変わるでしょ、もんじゃ焼きって、
うん、
せんべいみたいになったり、
まあ、ちょっとペチャペチャから食べていって後半パリパリになってる感じかな。
なんであんな美味しいんだろうな本当に。
そうだね。
でもさ街ガフェとかしててさ、うん、ご飯行くこととかはあるけど、うん、もんじゃ焼き屋には行けない。
いや初手もんじゃ焼ききついわ、
うん
うん、ちょっといろいろめんどくさい。だってまず焼いてくれる人がいるから、なんかその人の中で、うん、あのご趣味はとか。気まずいじゃない。
そう、ね、
ちょっとはずい、ね、チングアプリなのかなこの2人みたいな感じで、ちょっと気まずいじゃん、
うん、
なかなかねないよね。
だからそれこそでももんじゃ焼き一緒に行けるような彼女ができたらもうだいぶだね、うん、仲としては、
うんうん、そうか、
うん、
まあね、
ここぞという時にだから1個の判断材料になるかもしれない、
うん、
もんじゃ焼きかーって言われたら、
まあ、でも確かにカップルで行く中で一番汚くても許されるジャンルかも、お店がね。
そうそう、だ絶対油臭くなる、
うんうん、そうだねそうだね、
うん、
確かに。なんかあんまり汚い小汚い言い方悪いけどね、小汚い居酒屋美味しいじゃん、
う
ん、友達同士だといいじゃん。
そうそうそう、
けどなんかあんまりねこのデートとかでさ、
う
ん、初々しい感じはあんまり行きづらいけど、うん、なんかもんじゃなら多少なんか油ベタベタでもなんかもんじゃなら許される。
まあそうなりざるを得ない、
ね、
二郎と一緒よ。
そうだね、
綺麗な厨房の二郎なんてないん
だよ。ないからね。そうだね、
あったとしても美味しくない多分。
確かに確かに、うん、だからなんか許される感じはするよね、
うん、
確かに。
楽しみですね。
行きたいね、
うん、普通に行きたい。
いいじゃない、うん、って感じですかね、
はい、韓国ね、はい、僕は韓国でしたという話。
韓国の話したい。
いや大丈夫、あの高校ぶりに行くことになるから次行くとして。
ああ別に予定はないんだ。
予定一切なくて、うん、でも近いから行きやすいなっていうのと、
高校時行ったね本当。
日韓関係がその時当時すごい悪かったから、
次の年は行けなくなっちゃったからね。
そうそうそう、うん、今行ったら実際どうなんだろうなとか、こうジャーナリズム的な感覚で行きたい。韓国が日本人に対してどう思ってるかとか、
うん、
よく言われてるけど実際本当はどうなのか。
まあそれはだから人によりけりなんだとは思うけどね。でもやっぱ韓国料理とかに関する話題性は絶対当時高校の時より今の方が盛り上がってると思うのよ。
やっぱ取り上げられることも多いよ ね、
韓国料理屋さん日本でも多くなったしね、うん、それこそまあね、あの新大久保の
トッポギとかね。
そうそう、まあ、ちょっとまあ日本でも落ち着いちゃってるけどさ、でも当時僕らも結構新大久保とか飲んだよね。
え、
あ飲んでないか、
2回ぐらいじゃない。
そうか、
うん、
あれちゃんと言ってないか。僕一時期言ってたよ、あの僕カレン大好きだから。
あ、そう
そう、本当に
タッカルビとか、
まあ、タッカルビはちょっと全然なんだけど、
えスンドゥブって韓国。
そうそ う, そう
超うまいよ、ね、
そう
スンドゥブさ
最高、
マジでうまいよ ね,
あれね。あとなんか辛ラーメン使ったアレンジ料理とかもなんかたまに出るけど、うん、そういうの美味しいんだよ。なんか知らないけどベタベタして辛い系、
うん、いいよね食べ物食べて汗かきたい。 スンドゥブは本当
に美味しい。そうだから一時期韓国料理ハマってて、そう今だったらやっぱそれを楽しみたいね。まあ、当時もね、あのなんかバッカみたいに辛い冷麺とか食べたけど、
うん、ああねここなんかね連れてかれたよね。そう本当に辛いやつあるよって言ってどうするって言われて、私は弱い方を選んだ
記憶がある。僕は辛いのでしたよ、うん、泣きながら食べてコチジャンも辛いんだ、
うん、
本当にね。でも今もまたそういうとこ行きたいね、ちゃんと辛いも食べたい。やっぱ食が僕は好きだから、
うん、
韓国なら食は楽しめそうだなって思うね。
そうなんか安心できる部分もねあるね。
食べ慣れてる、
知ってるだけあって、
うん、そうだね、確かに、うん、料理名を聞いてもピンとくる。
そうそう
そう、そうだね、はいって感じかな。
はい、
はい、ということでじゃあ今週もいただいたレターをねそろそろ読んでいきましょうか。
はい、
はい、それでは1つ目回していただきます。
はい、
ラジオネーム貝殻さん。
貝殻さんいつもねありがとうございます本当に。
性別男性、職業高校生。
高校生、
中州のお二人こんにちは。
こんにちは、
こんにちは。シャープ277でお二人の言っている通り、文化祭などのイベントを終えて数人の女子とは仲良くなりました。よかった、ありがとうございました。
したい文化祭
ね、そこを怖がってね、その友達がねっていう話をね、異性の友達がみたいな話をね、うん、いただいてましたね。さて、277で、シャープ277で何部に入ったのかという質問をもらったので、それを答えると同時に近況報告をしたいと思います。
うん、
私は、体育祭実行委員とアメフト部に入りました。
ゴリゴリよこれ。
すごいよ。
うん、私の勝手な偏見ね、
うん。
勝手な偏見ですよ。
うん、
体育祭実行委員でアメフト部に入ってる人は、
うん、
ラジオ聞く時間ないと思う
ね。そうだよね。だいぶ。汗水垂らす時間が必要じゃない、うん、アクティブに
忙しい
で友達多いし、だそうそうでもヒエラルキンのね
トップ頂点、
頂点だよね、
トップザトップ
確実に。
そんな人がさ我々のラジオを聞いてくれてるってさすごい。だって高校生なんてさもう1日の時間全然ない、
ね、だから守備範囲広いよね。いや結構ポッドキャストってまあ言ってみればちょっとサブカルジャンルに入ると思うのよ、うんうん、まあ今でこそ分からないけど、うん、大きく見たらね、
うん、
だからその運動真逆じゃない？
真逆対極の部分
だよね、
うん、
だどっちもこう守備範囲がねあるのは
そうそう
すごいね。
あの十字のなんか属性分けるさ、
うん、
図みたいな
の分布図真逆のね、
うん、
表現にいるすごいね。
将来が楽しみなんです
よ。うちの部は週休1日、
うん、
で結構きつい。ほんとすごいわ。すごい月曜日がオフと、
うん、
週休1日ってしんど
しんどいね。
またこの夏休みにニュージーランドにホームステイすることになり、
生態を知りたい貝殻
さん。めっちゃ忙しいよね。
すごいさ、修羅の道を選んでるんだ、ね。
このレターを読まれる頃にはホームステイも終わり、部活三昧の日々を送っていると思います。以上が、近況報告です。
うん、
猛暑日が続きますが、
うん、
お二人も熱中症に気をつけてお過ごしください。長文失礼しました。これからもラジオ頑張ってくださいということでありがとう
ございます。いやすごいよ本当に。
ニュージーランドは
どこ、そもそも
ニュージーランドはさ、
うん、
はい、ニュージーランドもそっちじゃなかったっけ、あの
ヨーロッパって。
いやヨーロッパじゃない、ヨーロッパなの、違うよね。オセアニアだよね、あっちの方だよね。だから
オーストラリア右下、日本の本当右下だよね、
うんうん、だからシンガポールとかそれとかのジャンルかなって、
うん、
分かんないけど。
ニュージーランド、
ニュージーランドどうなんだろうね。でも確かにたまに聞くね、ホームステイとか。
すごい
綺麗な
ロケーション、ハリーポッターじゃん。
いやすごいね本当に。大
事ライオン、爆発的にでかいライオンの雄たけびとか聞こえそうだもん。
ライオン、
うん、
ライオンはちょっとなんかサバンナだから
、ね、
これなんかオオカミとか
がすごいじゃん。
オオカミとかがまだいっぱいいそうな。
あー、なんか赤い一両の電車とか走ってて
素敵ですね、うん、どのぐらいの期間いたんだろうね、ホームステイ。でもまあ夏休みだから1ヶ月ってことかな。
我々で言うあれか、オーストラリアみたいな、
そういう感じかな、うん、キラウィね、
キラウィ、
そうそう、うん、そういう感じかもね。
でもさ、この貝殻さんがさ、
8月いっぱい行ってたのかな、
行動力というかさ、
うん、
思いつくのやっぱ。私もね、留学とかしてみようかなとか、アメフト部なとか思うことあったよ高校の時。やっぱでもそこにさ実際に行くっていう選択肢選ばなかったわけだし、
僕もなかったの、うん、だからもう、ね、オーストラリアにさ、
うん、
留学行くっていう交換留学のやつとかさ、
募集あったよ
ね毎年募集あったでしょ、
うん、自分なんかはってさ思っちゃったわけ私は。
なんていうの、発想がないよね、うん、あれをなんか応募するっていう。
そうそう、でも考えたら行った方がさ経験的にはさ
まあね、
いいと思うね。まあ家族で負担かかるかもしれないけど、
あないよ、グーグル翻訳今みたいに、うん、あの頃
だってギリガラケーだったよ、私
ガラケー
2年生ぐらいの時、
そうだよね、うん、2年生の時ガラケーだよねまだ、うん、そうだよね、
それを選んでさ、うんね、やってのけてるのがすごい、
すごいよね、
週休1日だって部活
きつきつあちょっと、え、土日も、
土日だ、月曜オフ以外はさ、もう練習練習
きつ、
アメフト、猛暑日のアメフトの練習なんてほんとさ
きついね、
正直もうさ熱中症、
ジャルジャル、
うん、
ジャルジャルってラグビー、アメフト、
あ、ラグビーだね、ラグビーか、うん、確か
きついよね、
だからね、差し支えなければ、うん、なんか学校名だけ教えて、
いや、いいよ、いいよ、
私ね、試合を見たい、高校生のアメフトの、
あ、
この中に僕のラジオを聞いてくれてる人がいるんだっていう感覚でちょっと見て
みたい、読まずにってことね、
うん、
いやーすごいよね、アメフト部、アメフト部ってでもうちの高校なかったね、ラグビーはあったけど、
ラグビーもあれなんかさ合同じゃなかった、なんか他校の人と、
あ、そうなんだ、
確か、
あんまり人数いなくて、そういうことか、
うん、
まあね、確かにね、
どこポジションは、なんだろう、レシーバー、
よく知ってる、ね、
バック、
そんなあるんだ、
うん、
いやー多忙すぎないか、
でも楽しみだね、別にこれが嫌で絶対やってないだろう、
いやもちろんもちろん
思うし、
いやでもすごいよ、いいよ、だからこの高校生活ね、3年間貴重なのを本当にフルに使ってる感じがして、うん、いいね、やっぱり後になってさ、そのなんか処刑を買ったって思うことはやっぱもったいないじゃん、高校は戻れないから、うん、大学はさ別に大人になってからもさ
入れる
けどね、高校は難しいでしょ多分、うん、だからやっぱ高校生じゃないとできないことをね一生懸命してるのは本当にかっこいいよ、
本当にきついと思うし、例えば将来じゃ働き始めていろんな苦しいことたくさんあると思うけど、
うん、
この日この高校時代を思い出したら乗り越えられることっていっぱい今後あると思う
んですよ、人生であれはしんどかったなっていうの、うん、鍋さん何
9年前の入院かな
あ、それはね、ああ、まあ、でもそう、
あでもまあまあその精神面でいうと
自分で挑んだことでって
就活の圧倒的にやっぱ2年かかったし、やっぱその中には劣等感とか感じる部分とかもあったし、
そうだね、
そもそもの将来の不安とかあったし、自分が本当に何したいのかとか諦めるなきゃいけない部分とかたくさんあって、
うん、
2年間ずっと考え続けてたからやっぱ思い出すね、働いてて辛いことたくさんあったけど、やっぱ頑張って頑張ってここやりたいことがあって入った会社だから、
うん、
やっぱあの頃思い出すと、あ、まだまだ自分やれることいっぱいあるなとか、
なるほどね、
やるためには頑張らなきゃいけないことたくさんあるなって思い出すことがあるね、
おー、うん、まあそうだね、結構やっぱ精神的にも来るからね、
うん、そうそうそう、
それがやっぱ辛いのはね、思われる、思い出すこと
は大丈夫、思い出して
、いやいや、そういう辛さじゃないけど、ね、うん、僕の場合は、うん、やっぱ1個は剣道がね、これはもう確実にもうトラウマレベルに使った中学生の時ね、小中
で警視庁の中でやってたんです
よ、そう、もう本当に体罰だよ、あの、うん、別にあれだよ、そんなあれじゃないけど、ね、嫌な思い出じゃないけど、やっぱりそのもうバシバシさ、小学生だよ、今もう信じられないよ、しないでさ、お尻バンバン叩かれてさ、泣きながら立て立てって言って、うん、まあ当時はね、まだ、うん、今だったら、でも普通に後ろ親見てるから、それを、うん、それを
の許容とされてた時代ね、
入れられてるから、ね、うん、こっちとら、うんうん、本当にしんどかったよね、剣道は、毎日行くのすっごいだったけど、でもそれも週2、3だから、
生き続けたのがすごい、ね、で逃げ出すって選択肢あった、逃げ出すっていうか、その、
いや、何度もやめたいと思って、小学生2年生ぐらいの時から入ったけど、うん、もう嫌だって言ってたけど、だからレゴ買ってあげるから行きなって言われて、うん、分かったって。
買ってくれたんです
か、買ってくれた、
猫、
レゴ、レゴ、
あ、レゴね、
うん、そう、あ、なんかそういうやめたいって言うとそういう交渉が入った、
あ、なるほど、ね、
レゴ買うからもうちょっとやってみなよ、
まあそういうもんだよね、ゴーンと方向みたいな
感じ
だよ
ね、分かったトイレハウス行こうって
嬉しいよね、
うまい、あともう一個はこのちょっとニュージーランドにかぶせるじゃないけど、僕アメリカ行ったじゃん、うん、あれはマジできつかったし、今思い出すと当時はなんかのほほんとしたけど、今思うともうストレスでしかないけど、よく行ったなって感じ、
あれ なんで行ったんだ、そもそも
だからうち
社会勉強、
うちがいたから、あのだから宿代かかんないから
旅行感覚、
旅行感覚だね、でもじゃあその大学 なんかそのサークルみたいな活動、授業は出てないけどサークルの活動には出させてもらえてたから、サークル活動してたよ一緒に、
あ、そうなんだ、
そうそうそう、
すごい、
それはうちが聞き聞かせて先生にも言っておいてもくれて、
すごい、ね、
そう、すごい だから貴重な経験したなんかそのイベントにも出たしね、その大学のね。
あれアメリゴンどこだっけ？
ニューヨークの。ニューヨークでもニューヨークなんだけど、もうど田舎。でもさ、もう今考えただけでも俺もう発狂しそうなんだけど、うん、まずその行き帰りかまずもう乗り継ぎが。
電車？
飛行機、ね、日本からまず乗り継ぎが発生するのよ、ね、
うん、
で変な便だから別に日本の航空会社じゃないからもうそこでもう日本語完全通じないよ。でなんか雪のシーズンだったからさ、
マジで
飛ばなくて便が変わってみたいなことが結構毎回あった
の。よく行けたね。
本当だよね。しかも着いてからもうバスでなんかまずホテルもう深夜だったからそこで一泊変なホテルに巨大な G が出た巨大な G が出たホテルに一泊してで朝一のなんかバスで深夜バスみたいので、でそれでガタガタガタでしかもそのバスも乗り継ぎがあるみたいな。なんかもう
よくすごいね、よく行けたね。
そうだよね、
うん、いやわし行けないと思う普通に。
いや俺もだから今思い出すとあれよくたどり着けて、別に英語もさ、うん、勉強して行ったけど、うん、でも当然ねそんな中でさ行ってあんまり分かんないこともあったし、よく行けたね。いや今
いやすごい
信じられない、よく無理つけたし無理よく帰ってこれたな、うん、まあ帰りはねその後当時の彼女と合流して、そうかっこいいでしょ、ロスで合流したから。
かっこいい、ロスで待ち合わせ
そう、ロス超かっこいい。彼女とロスで合流したから、うん、僕はニューヨークからロス行って、彼女は日本からロス行って、そこで
いや
よく行けたなって思うわ。もう全てがトラブルだった。本当にまともに機能したのがなかった。やっぱその雪の影響とか風の影響で何も予定通り行かなくて、2時間ぐらい謎に車内なんかその飛行機の中で待たされたこともあったし、
得たものはあったの？それ
もう二度と行かない
っていうなるほどね、
強い、うん、そう強い教訓を。でも今思うとね、もう考えただけでもストレスじゃん、そんなの。
1人はさきつい。だってさ、ね、結局さ失敗してもいいのよ、結果いけなかった。でも、
うん、
2人いるだけでさ違うじゃん。
いやそうそうそう、
孤独じゃないし不安もねある程度取り除かれると思う、
ね、まあねそれだよね本当に、うん、なんかあったら、しかもお金もそんなないからさ当時。
そうだよね、だからタクシーとか乗れないじ
ゃん。そうそうそう、クレカもなかったよ確か、現金だけで生活してた。
マジで
多分あった
のか、枯渇したらやばいじゃん。
そうだよね、うん、そうだから本当今思うとさ、
ようやったね。
いやもっと予定立てていけよちゃんとって思うけどね。
いやティーンエイジャーの時それ。
そうだね、
ギリ二十歳とか、
うん、あんま二十歳言ってたかな、二十歳ぐらいかな、うん、二十歳ぐらいね。
いや無理無理無理、そんな金あっても行きたいって言わないわ多分。
いやでも本当だよね、
うん、
なんで行ったのかな本当信じられない、まあ、でも
ね、うん、アメリカなんかロックスターとかね、アメリカイメージが強いから、
まあ、ね、アメリカかヨーロッパ
で、ね、憧れる部分は正直あるけど、田舎には行きたいと思います
。本当にね、信じられないよね。うん、はいっていう感じかな。
はい、
ということでね、いやありがとうございます。
楽しみです本当に。貝殻さんの、ね、うん、社会に出た時どんな感じなのかな
み
たいな。
ね、
うん、
いや本当に。でもなんかこういう定期的にさ高校のこういうなんていうの近況報告もらえるとさ、
うん、
なんか僕ら思い出すね高校の時代の、
ね、そうだね、
楽しかった思い出をね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、いやいいですよ、ぜひね、やっぱ一生もんのね友達ができるステージでもあると思うから。
そうね、高校大学は特に
ね
一生もん友達ができやすい
ね
と聞きます
ね。ぜひね、やっぱその部活の仲間とかね、まさに僕らも部活のあれだしね、
うん、
まあ、部活でクラスかな、どちらともあれだけど、ぜひね3年間を、ね、フルに、ね、楽しんでもらえればと思います、
はい、よかったら、ね、ニュージーランドのお友達に中中を、ね、紹介いただいて、
日本語の勉強にね、
そうそうそうそう、これが日本で一番流行ってるラジオだって言ってほし
い、そうだねはい、ということでね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日時間なんでこれ、はい、ということでね、引き続きコーナーなめだと恋愛かけたことどんなことなのか、まずね概覧にあるスタンド F のレターをもしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、 中中のスペルの名前
さん NAKACHU です。
お便りお待ちしております。
そのタブートに文字を書いてあるエクスっていうのを書いて、こんなことしたやつがいる間違いなくこの学年にいる
中中。はい、というところでそろそろお開きでございますが、
はい、
いいですか、久しぶりに、
はい、
鍋の細かい話、
はい、
略して
鍋こま、
ちょうどそれこそさ出張に行ったんですよ、マレーシアにね、
うん、
そうするとさ、まあ、会社の先輩とか上司とかも一緒に行ってたわけで、
うんうん
うん、夜一緒にご飯食べて、じゃあもう寝るくだりになるじゃん、
うん、
おやすみなさいっていう言葉があるでしょ、 はい、私それすごい苦手なのね、先輩とか上司に言うの。
でもあんま言う機会ないからね。確かに
変なことじゃないじゃん、マナー的に、うん、なんかね、なさいがすごい気になる。
ああ、ちょっと命令、
そうそう、おやすみなさい、なさいなさい、おやすみみたいなね感覚が働くわけ、なんとなく。どうなの皆さん、おやすみなさいってさ言う？それこそ例えば彼女とかにもさ、
まあ彼女だとおやすみだ
ね、おやすみだけどさ、なんかおやすみなさいがさ通じるのって迷う時ない、偉い人に対して。言えるか、矢口さんがさ、こう上司じゃ出張行くとする、じゃあ何歳ぐらい、50歳ぐらいの上司、あ、じゃあ今日お疲れ様でした、じゃあそろそろ明日あるんで、そろそろお部屋戻りましょうかって言って、おやすみなさい。
まあ別に今の聞いてすごい違和感は感じないけど、確かになんかチョイスとして自分はあんま使わなそうかも、うん、お疲れ様です、失礼しますとかで、またじゃあ明日よろしくお願いします、失礼しますみたいな感じで行っちゃうかもね。
そうだよね、でも向こうはさ、おやすみって言って来られたとしたらさ、
まあ、おやすみを返す、言われたらおやすみなさいだよね。それはそうなるわ。
おやすみなさいでしたって言ったと思う。おやすみなさいです。おやすみなさいですか。でもなんかこういう、
おやすみなさいですはでもなんかデスマスが被っちゃった感じだから、そしたらおやすみですみたいな。
おやすみです。おやすみです。あ、でもいいかもね。なんて言ってるか分かんない。
おやすみです。
おやす
みです。
エアロスミスみ
たいな。エアロスミス。僕です。ジョイマン。
なんか言いたいけど曲が出てこない、なんか、
うん、ドメノフィン、
なんだっけ、
これ出したい、
長いやつ、すごいエアロスミスのベストアルバムとかに入ってる、なんだっけ、まあいいか。気になるね、やっぱおやすみなさい、はい、おやすみなさいだいぶ気になる。いろんな、なんか言っても別に不自然じゃない言葉たくさんあるけど、偉い人に対して、
ね、うん、まあでもそれはさ、やっぱなんていうの、機会が少ないから、なんていうの、
言われてない
な、うん、っていうのもある気はするけどね。
そうね、おやすみなさいって確かに
あんまシチュエーションとしてね、
おやすみを、
そうそう、おやすみっていう感じで、おやすみなさいってあんまり言わない、そもそもね、うん、その違和感もちょっとある気はするけどね、うん、確かにね。それは何、同じホテルだけど、
あ
の
違う部屋、
隣の部屋とかそういう感じなの。
そう、いやもうね、偉い人だったから、フロアがすごい豪華なとこに泊まってたから。
あ、そうなんだ、もうグレードが違うんだ。
グレード違う。でもそうだね、今話してすごい解決したのは、うん、はぐらかす、
あざすっす、
あざす、それだわ。
あんまり良くないんだ
よ。どうだろう。でもみんなご機嫌じゃない、寝る前って。
まあね、
いろいろ終わって疲れたとか、うん、あざすっす。
なんかさ、ホテル研修とかたまにあんのよ。
何何それ、
たまにじゃないか。
何ホテル研修、
なんかない、そういう泊まりでどっかでやるみたいな。
あ、合宿みたいな。
そうそうそうそう、仕事でね。
あるね、ある
ね。前職の時もあったし、今の会社になってからも毎日1、2回あるけど、うん、すげえ案内が来た時だるいじゃん。
案内、
いや、その、それが例えばじゃあ 来月それがありますって言ったら、うーわーみたいな。
なんでなんか
テンション、
テンション上がんない
んだよ。あ、そう、いや上がんないんだよ、その時は。でもいざ行くと、うん、ちょっとやっぱなんか楽しい、
なんていうの、ウキウキ、まあ普段とは違う。
そうで、別に帰れんだよ、距離的に。
あ、
いつも前の時なんて、前職の時なんて、新宿かなんかのホテルで。
意味あるのか。
そうだ、もう新宿徒歩圏だよね。俺歩いて徒歩、家帰れるから。
意味あるのか、
本当で、うん。でもなんかやっぱその、なんか特別感。でもさ、俺ほんとさ、出先で寝れなくてさ、よく覚えてんだよ。その前職の時の、うん、その、
合宿？
そう、ホテル合宿の時、うん、もう一睡もできなくて。
マジで？
朝、4時ぐらいになって、5時、4時5時、まあ、3時4時かな、だけど寝れないと思って、仕方ないから湯船に溜めて半身浴みたいなずっとして、
こう、あ、いい、あ、いい、
寝れじゃないんだけど、なんかそれ調べたの、それ結構体落ち着くらしい、寝れないけど体を休めたいかったから、それでもずっと寝れない、知らない天井状態で、つらかった。
寝れないんだよね、本当に。この間の、うん、
1個直前の、まあ、それももう半年以上前だけど、もう、ね、ほぼ寝れなかったね。2時間3時間しか寝れなかった。
あ、本当、
うん、睡眠導入剤持ってったけどって寝
れなかった。マジで、うん、それ何なんだろうね。私もでもね、寝づらいタイプだったね、ホテルとかね。
あ、本当、
うん、何なんだろうね。
でも寝れる時あるんだけど、ね、
うん、なんかね、選択肢あるから、なんか寝るって選択肢、私もあんま選びづらい。
だからセックスがないからなのかもしれない。
いやいや、その終わりの あれがないんだよ、境目みたいな、今日の終わりみたいな。
だって俺ラブホですげえ熟睡してるもん、いつも。
ああ、やっぱ満足感とかあるのか。
そうかも。だからホテル行ったのにセックスがないと寝れないのかも。
なるほどね。しゃあないね、でもそれはね。
でも本当そうかも。だってそれぐらいしかさ、違いないもん。
でもなんか解剖していきたいね、そのなんか。本当でもあり得る話だとは思いますね。やっぱりセックスした後って寝る
もん。寝れるわね、気持ち。だってラブホテル寝れなかったことないもん、
うん、確かに確かに、うん。基本的に私、友達と一緒の部屋とか寝た時ね、ホテルとか一番早く起きる、基本的に。ああ、なんかその危機管理能力みたいなのが働いてる、うん、なんかいたずらするじゃないですか、当然
しない、
目になんか炭で丸
描いたり
っていうのがあるだろうなと思って、基本的に早く起きるんだけど、ああラブホの時は遅かった、確かに。
起きるの、そうだよね、やっ
ぱ安心して、
安心してる、熟睡してるんだよね。でも違いそこぐらいだもん。だって、うん、大体そのさ研修、ホテル研修とかもさ、まあ、なんか飲むじゃん、うん、みんなで、うん、終わった後、うん、で飲んでからお酒入っての眠るだから、でお酒が理由で寝れないとかじゃないんだよね、うん、だから別にラブホも同じじゃん。
そう、
シラフで入ることないじゃん、ラブホほとんど。
でもそれでその答えがまだ見つかってないんだけど、うん、直近で入院してるでしょ、私、うん、十字症候
なの。ああ、そうだね、ホテル、ホテル
で病院、そうか、まあ看護師さんも理解はしてくれてて、10時寝ろって話じゃない、
うん、まあ寝る準備をしましょうって。
そう、でもね12時にはもう寝てんの、なんでだろうなって。私別に12時に寝ることあんまなくて、うん、昨今家でね、
まあやっぱそれは体が疲れてるんじゃないの、なんていうの、体がとかね、もうそういう睡眠を求めてるぐらい、うん、なんていうの、元気を失ってるんじゃないの。入院してるってことはだってさ万全ではないわけじゃん。
まあそうだけど、
ないけど、したことないから、
なんか音なのかな。6時、朝6時に、あの、消灯じゃ、消灯なんて、起床なんて、パッと起きる。なんだろうな、
すごい、
ね、答え見つけたい。でも本当にすごい寝れたの、気持ちよく。
いいね。
どんな周りがいびきとかかかって
それすごいよな、うん、その環境ないけど、想像しただけでもまず寝れない気しちゃうもん。
だから一番は多分寝なきゃっていう感情がすごい爆発的に働いてる。
それが働くと逆に寝れなくなるんだ。俺そういうタイプなんだけど、
寝なきゃ寝なきゃ、
明日なんか予定あって寝なきゃって時に限って、なんかそれを考えて焦って寝れなくなっちゃう。
あ、それでその入院中は別に明日の予定ほぼない、まあ、ないじゃない、
まあないね、別にそのね、
そこなのか、
そういうことか。別に緊張感もないわけね、別になんか
緊張感ないし、もう寝るほかないんだ、
まあ、
やること。
確かにそれであるかもね、うん、確かにそれいいかも。
でも別に YouTube 見るって選択肢もあるわけ、
世の中
ね、病院、
まあね、
でもね、勝つんだよね、寝る、うん、不思議だよ、
いいことだね、うん、
解明したい、これは。
確かに、うん、すごいね。
あと漢方、
漢方、
一時漢方飲んでた時があって、なんか自分これもしかしたらメンタルやられてるんじゃないかなみたいな時期があった時に、
うん、
漢方を出された
の、メンタルやられてる時期があった、
うん、その時は、うん、精神的な不安を取り除くっていう効果と、不眠に対する効果。
ああ、俺もそういう不眠の漢方一回飲んだことある。全く効かなかったけど。
半分の半に夏って書いて
ある。ああ、ちょっと長かんない。でも言ってるよね。5000円くらいで買ったよ、それ。めっちゃ高かった。
マジ？
確かに。
私、あの、病院で処方されたから、ちょっと安かったかもしれない。
マジ？
うん。
普通に薬局で5000円くらいで買ったけど。高いんだよ、漢方。うん、全然効かなかった。
あ、効かなかった。なんかもうか。
まあ僕
は睡眠、プラシーボ効果かわかんないけど、安らぐ気持ちは。
そうか。
うん、
そういうのもあるのかもね。
っていう、何の話？合宿ね、ホテルの話ね。
そうだからまあそうだね。だからそういうちょっと嫌だけどワクワク、そう違う環境っていうのはちょっとワクワクするね。
あ、そうね。あ、そう、一番やってよかったマレーシアに行って初めて体験したことがあって、タイ式マッサージ。
うん、
行ったの。これもね、うん、ガイドの人に紹介してもらって、何タイ式マッサージ、
まああるよね日本でも結構。
そうそうそう、本当になんか普段鳴らない部分から関節のボキボキの
音が
聞こえたり、初めて顔のマッサージをやってもらったの。なんかオイルみたいなの塗って。
ああ、なるほどね。いい、なんかいいね。
15分ぐらい、
うん、
本当にマジでこれ冗談なしで変わった。
痩せる？顔痩せする？
むくみとか取れる？なんかね、す
っ、なんかさ、
よくさ、整体行った後スッキリしたとか、
いい、うん、あるよね、
さ、おぼろげななんかスッキリ感ある。
あるね、わかんないけど。
本当、スッキリしてるのかわかんないけど。
なんかね、すがすがしい感じするね。
体式マッサージの後は、全身やって顔からつま先まで。マジでスッキリした。これ本当に、本当にやった方がいい、これ。
顔パンパンな。
本当に。
って言われた、この間結婚式行ったんだけど。あの久々に
大人夕
食の人と
大人、
そうそう、 2年ぶり3年ぶりに会った人みんな太った太ったって、うん、
あれなんだろうね、むくみだと思う私は。
まあそれもある
よ、疲れたからね、
それもあると思う。
あのねマジで変わると思うし、あれ多分定期的に行ったらやっぱ変わる、なんかね流行る理由が分かる、顔のマッサージが。
だからあれじゃない、その直前に行きたいね、なんかのね、それこそ結婚式の直前に行ってスッとした顔で行くとか、
ね、遠足の前に朝トイレできると嬉しいみたいなね事前にやっといてよかったみたいな、
考えたことないわ
いや本当にね、なんかわざ多分これ東南アジアに行かなかったら一生やらなかったと思う。
まあ俺もやらない
と思う。おすすめされなかったんですよ。され、うん、そうそう、行かなければされなかったから、ね、行けたんだけど。
いいね。
本当に変わるし、うん、美容にもいいと思う。定期的に行けば。
うん。
うん、ぜひ皆さん、
はい、
体験してみていただければと思います。というところで本日以上です。また来週聞いてください。さよなら。
さよなら。